今日はルカの福音書24章13節から35節です。このところにはキリストにお会いすることが出てきます。13節を見ますと、ちょうどこの日とありますけれども、これは日曜日、イエス・キリストが死の中からよみがえれた日のことであるわけです。この時に2人の弟子がなんとエルサレムから郊外のエマオという村に向かっていった。ひょっとすれば彼らはエルサレムから逃げようとしていたのではないかと考えられるわけです。土曜日安息日は旅行してはいけない、そのユダヤ人の決まりがあるわけですけれども、彼らはその明くる日、日曜日ですけれども、その日にこのエルサレムから出て行ってしまう、エマオという村に向かっていった。そしてその時に15節を見ますと、話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきてと出てきます。彼らは何を話し合ったり論じたりしていたのか、それは14節にこれらの出来事すべてとあるわけですけれども、これはイエス・キリストが十字架にかけられ、そして3日目によみがえられた、そのことを彼らは論じ合っていたということであるわけです。そしてその中にイエスご自身が近づいてこられる、そして彼らと共に歩き始められた。ですから私たちも毎日の生活の中にこのイエス・キリストを話題にする、イエス様のことを話をする、その中にイエス様は共におられるということが実はあるということです。私たちは日々の生活の中でどれだけイエス様のことを話をしているでしょうか。私たちが心を開き、またイエス様のことを話をするならば、私たちに近づき、また私たちと共に歩いてくださることができるわけです。しかし残念ながら16節を見ると、二人の目は遮られていた、実は心の目が閉じられていたということであるわけです。十字架のこと、また復活のこと、彼らは話していたんですけれども、まだその時目は開かれていなかった。そしてそのことは実は彼らの言葉からもわかります。19節を見ると、このナザレ人イエス様のことですと話をしたんですけれども、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。なんとこの弟子たちは救い主として信じてはいなかった、力のある預言者としかイエス様を見ることをできなかったわけです。そして十字架にかけられた。21節のところに、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。イスラエルを解放する、その当時イスラエルはローマによって支配されていた、そのローマの支配から解放されるということを多くのユダヤ人たちは願っていたわけです。ですからこの弟子の二人もそれに望みをかけていた。それはもうこの世のことだけしか過ぎないものであるわけなんです。イエス様は25節を見ると、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、そのように言われたわけなんです。私たちがこの救いを理解するということは、実は私たちの頭とか理性で理解するものではなくて、むしろこの心で信じる、そしてまた神様の栄光が表されるということを私たちは受け止めるということであるわけです。ですからこの復活されたというようなことについても、23節にイエス様の体が見当たらず、そしてまた24節にもあの方は見当たりませんでしたというような言葉を繰り返している。イエス様は再三弟子たちにご自分が十字架にかかり、そしてまた死の中からよみがえるということを言われたわけなんですけれども、残念ながら 心の目は開かれなかった、なかった。もう心が鈍くて信じられない。そういう思いが弟子たちの心の中にあったわけです。しかしイエス様はどうされたのか。27節を見ると、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。なんとイエス様は聖書を通してご自分のことを説明されたということであるわけです。まあイエス様は別の時にあなた方は聖書に永遠の命があると思って調べているが、聖書は私を証しするものであると言われたわけなんです。聖書に一体何が書いてあるんだろうか。それはイエス・キリストのことです。十字架にかかり、私たちの罪を許し、死の中から蘇って、私たちに永遠の命を与えてくださる。それが聖書全体にわたって解き明かされている、記されている中心的なことであるわけです。私たちはそのことを知らなければなりません。まあそのことを弟子たちは話している中に、まあ日が暮れてくる。29節を見ると、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いてますと言って、強く進めたとあるわけです。この強く進めることが、実は彼らにとっては非常に良かったということです。旧約聖書の創世記に、アブラハムの甥のロトが、このソドム・ゴモラ、まだ滅ぼされる前に、もう非常に豊かな町に住んでいた。そこに見知らぬ旅人、それは御使いであったわけなんですけれども、ロトは知らずにその御使いたちを自分の家に泊めた。そしてそのことによって実はロト自身が救われるということが創世記に出てきます。まさにこのエマオへ逃げていこうとしていた弟子たちにイエス様は現れて、そしてこの弟子たちは一緒にお泊まりくださいと言って強く進めた。そのことが彼らにとっての大きな祝福、力となったわけです。なんとイエス様は食卓についてパンを取って裂いて彼らに渡された。31節を見ますと、すると彼らの目が開かれとあるわけです。16節には二人の目は遮られていた。23節には心が鈍くて信じられない者たち。イエス様はそう言われたんですけれども、パンを裂いて彼らに渡される。あの最後の晩餐の時にもイエス様はそのようにされました。パンを裂いて、これは私の体である。そして杯を渡して、これは私の血である。とそのように弟子たちに言われた。そしてこのエマオの村で、彼らが交わっている時にイエス様は同じようにパンを裂かれた時に彼らの心の目が開かれて、それがイエス様だ、復活されたイエス様、はっきりと分かったわけです。そしてなんとこの二人は、32節を見ますと、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。なんとイエス様が御言葉を通してご自身のことを語られるときに、心は内に燃える、彼らはそのように言ったわけです。目が遮られていたときに彼らはどうだったのか。17節の終わりには、二人は暗い顔をしてというふうに出てるわけなんです。暗い顔がイエス様と交わり、そして話をする中に、なんと彼らの心は燃えるというような経験をした。そしてそこの二人はどうしたのか。33節、二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。なんとエルサレムから逃れてきたのに、直ちに立ち上がって、もうその、この泊まってる宿を払って、彼らはエルサレムに戻ったわけです。そしてあの弟子たちがいるところに行った時に、34節、本当に主はよみがえって、シモンに姿を現された。話をしている最中に、二人もその道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった。そのことを彼らは証しをしたわけです。復活のイエス様は弟子たちにご自身を表され、 そしてまたエマウの途上の二人も心を燃やされて、もう直ちにエルサレムに戻ってそのことを証しをした。私たちも願わくば日々の生活の中にイエス様の十字架、イエス様の復活、そのことを話をし、また私たち自身の心も燃やされて証しをしていくものとさせていただきたいと思います。